武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
去年ね、河川の氾濫等々でね、大きな被害が出ました、
はい、
皆さんもお気づきだと思いますけども、世界中で災害被害の高額化が進行しております。災害の被害に遭うと、ものすごい桁違いのお金がその消えてなくなるという、
はい、
私が訪ねました。佐賀県のあの嬉野の郊外だったですけどもね、そこで工場の油が田畑に染みて、その農業ができないという農家のおかみさん訪ねたんですが、農機具がダメになったと。どのくらいの被害ですかって言ったら、中小農家ですよ、おかみさん1億は言ってますって。だからやっぱそれぐらいの機材を日本の農家今持ってらっしゃるから、洪水が出たりするとね、
はい、
全部それがポシャるわけでありますな。こんな計算が、試算が出ております。今懸念されているのは東南海地震でありますけども、これ想定では 8.7 いくんじゃないかと、マグニチュード、ちょっと不気味な数字でありますが、死者は3万人近く、2万8000人、被害額は81兆円いくんじゃないかと言われているんですが、ここでもう一つの試算ですよ。これね、どういうことかっていうと、耐震基準等々の対策をしっかり行って、住民が、避難できれば、死者も被害もおそらく5分の1以下に抑えられるんじゃないか。皆さんなんとかなるんですよ。
はい。
一例であります。こういう数字見てみましょうね。1993年7月の12日10時17分、北海道奥尻島でマグニチュード 7.8、南西沖地震が発生しました。本当にお気の毒なんですが、逃げる暇なし、わずか数分後に津波が押し寄せたんですが、その津波の高さがかな30メーター。
はい。
しかし、その津波から逃げた島民たちが、71% いた。
ほう。7割大きいですね。
うん。これ夜だったですよね。
はい。
71% の人が高台に逃げてるんです。これは何かすると、普段から島民こぞって避難訓練やってた。
はい。
大変申し訳ございません。こういう言い方はもう本当にご遺族の方、傷つけることになるかもしれませんが、クールにクールに、1993年の南西沖地震、北海道のこの地震で、全島民4000人の島で、数分後に30メートルの津波が襲来して、死者198人。これは普段から避難訓練をしっかりしてたという、20分の1の犠牲で抑えた。これ本当に見事と伝えた方が実はいいんじゃないかと、この本の著者は言ってらっしゃるんですね。
はい、
あんまりこう、亡くなられた方に気の毒がっていると、何がうまくいかずにこの死者になったのか、何がうまくいって、ここで抑えられたのかって違いが分からなくなるという、そのことをね、この著者が言ってるところが私惹かれたんですよね、
はい、
災害地あるいは災害文化、うん、前起こったことを文化にし、あるいは知識として次世代に送る、これができているとかなりの被害を減らすことができる、被害額を抑えることができるという、逃げ遅れないという知恵がこの島の住民のたくさんの方々にはあったということでありますね、
はい、
人口減少を迎える日本であります。絶えず避難所となる住居を持つことは日本の活性化のためにもなる。あのね、やっぱ日本中うろうろしてるとそういうもの見るよな。福島の海岸部に住んでて地震に遭った人の避難所で今もね住んでらっしゃる方がいるんだけど、この間コンサートで行って教えてもらったんだけど、秋田の方々が住居提供してんの。海岸線に住んでた方が山奥だからちょっと違和感あるかもしれないけど、ここまで逃げるなら逃げた方がより安全なんだよね。東北6県ってね、そういう助け合いがうまくいってんじゃないかと思うのよ。
はい。
うちに来てくださいって言って秋田の人とか山形の人のことを誰かやっぱ褒めてあげないとさ。この体で行くと、土佐の高知でもし その津波被害に遭った人がいると、愛媛の山の中に土佐の人たちの避難所があるとかっていう方がいいんじゃないか。
はい。はい、
そんな風にして、エリアをもっと広げた方がいいと思わない？こういうアイデアになっとるんですが、
はい、
まあ、もうちょっと追求しますね。人はなぜ逃げ遅れるのか。この続きまた明日のまな板の上で。